聖書の御言葉はマタイによる福音書6章19節から34節であります。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切である。体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。今日はこの中から19節、20節、21節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。あなた方は地上に富を積んではならない。理由はそれらはとてもとても不確かなものだということですね。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。だから頼りにならないということです。誰が言ってるんだということでもありますね。誰がそんなことを言えるかですね。地上に富を積んではならない。 イエス様が言います。私なんかがそういうことを言ったらですね、羨んでるだけだろう妬んでるだけだろうみたいな感じですが、またそれはまあ言っただけだろうという感じでありますけれども、イエス様がおっしゃる、また神様がそのようにおっしゃる、まあ、聖書を私たちが学んでいけばここに書いてある通りなわけです。地上に積んだ富で確かだった人などいない、これを確認しますね。地上に富を積んでそれで確かだった人などいません。その代表がソロモンですね。栄華を極めたソロモン、彼にどのような確かさがあったか。反対に聖書に登場するいろいろな人たちは富の確かさはないけれども、神様の御前では確かだったなということを私たちは確認するわけですね。最初からそうだったというふうにはすぐには分かりませんが、その人をよくたどっていくとですね、またその人を本当に神様の御前でよくこの人はどういうありさまなんだとこうたどっていくと、神様の御前で彼らは確かだったなとこう見るわけですね。まあそういう意味で地上に富を積んではならない、それはとてもとても不確かで頼りにならない。もし地上に富を積んでそれで安心したとしても、そのような安心やそのような希望はこれは続かない。虫も食うし錆びつくし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。まあ、すぐにはそう分かりませんね。実際私たちがもしここにですね富を積むことができたら、ああこれで大丈夫だと思うのが、これは人として当然じゃないでしょうか。当然じゃないでしょうかというのが、本当に人間の現実でありますけれども、ルカによる福音書の12章、ここのところでイエス様は一つの例えを語られました。財産のことで、財産相続のことで悩んでいる人がイエス様のところに相談に来ました。ルカによる福音書の12章の13節ですね。ありとあらゆる事柄神様のご支配の中にあり、そしてまたありとあらゆる事柄においてイエス様がことを導かれますから、これは信仰の姿勢としてまず第一、まあ、素直な信仰であります。あらゆる事柄をイエス様に求める、問う、聞く、助けを求める、まあ、祈りもこういう姿ですね。だけどもあらゆる事柄にイエス様がそれを第一のこととして、その人が求める通りに答えてくださるわけではありません。まあ、聖書において大切なのは悟しなんですね。悟し、神様がどのように語ってくださるのか、教えてくださるのか、それを守る。イエス様もこの場においてそうです。どんな貪欲にも注意しなさい。15節、あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。まあ、大変な安心感があったと思いますね。これは見えるものに根拠を置く安心というのはこの世の安心ですから、 見えるものに根拠を置く安心ですね。あるいは希望もそうですね。見える根拠に基づいて希望を抱くときに私たちは確かだなと思うわけです。これから何かをしようとするときに元手がしっかりある、これは希望が膨らみますね。あるいはこれから先いろいろなことはあるかもしれないけれども、それに対処するだけの蓄えがしっかりある、これは安心感を与えますね。そういう意味でこの蔵を建ててそこに穀物や財産を見なしまって、それを見ながら得られる安心というものは本当に確かな安心だったと思いますね、その時その人にとって。だけども神様がその人に立ち塞がります。全てのことが塩梅よく安心を与えたように見えますが、神様がそこに立ち塞がります。20節、しかし神は愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。このような安心はとてもとても不確かなものだということです。私たちがこの世で生きていく限り、安心といえば確かな根拠に基づく安心だと思いますね。この確かな根拠というのは見える、この目で見える、あるいは人々からもそうだと思われるような根拠に基づく安心です。信仰によらずとも確認できるものに基づく安心です。だけどもそういうふうに富を積むなです。そういうふうに富を積むな、それはとても不確かだ。そうではなくて20節、富は天に積みなさい、そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。天ってどこだとこう思うわけですね。天ってどこだ、じゃあどこに積めばいいのか、教会か、青森市並立この教会に富を積めばいいのか、教会に献金か、教会にたくさん献金したら天にたくさんそれが届いて富を積むことになるか、そうとも言えませんね。天というのは神様がおられるところですから、神様の御前ですから、信仰によってでなければ私たちはそこに近づくことができません。信仰によらなければそこに近づくことができません。そしてそこにはあなたの心もあるのだというわけですね。まあある意味で謎でありますけれども、信仰によって歩む人たちは自分では富を積んでいるか積んでいないか、その当座はとても途方に暮れることもあると思いますけれども、イエス・キリストにより頼みながら、イエス・キリストに導かれながら、また教え導いていただきながら祈りつつ、また従いつつ歩んでいったときに、気がついてみれば天に富を積んでいます。言葉を変えて言えば、神様のことがますます正しくその人にとって知られるようになるということです。正しくです。またイエス・キリストというお方を正しく知るようになるということです。イエス・キリストを知るということは神様の救いを正しく知るようになるということであります。そのような歩みは 本当にいろいろな試練だと思います。いろいろな試練、時には多くのものを、人も羨むようなものを持つことあるかもしれません。でもそれらを持ったとしても、イエス・キリストに正しく導かれながら、また神様を正しく認めながら歩んだ人々は、その多くのものに根拠を置いて安心したりはしません。し続けることができない。神様のお言葉が、またイエス・キリストの導きが、それを許しません。それを通して神様に感謝する。また実際それを楽しんで、それを根拠とした安心の中に、神様はその人を捨てておくことはありません。これは特別な言い方になりますが、そこに捨てておかない、栄華を極めたソロモンのようにですね、そこに捨てておかない、栄華の中で自分を見失うようには決してしておかない、我に返るようにするということです。改めて神様の御前で我に返るようにするということです。そしていずれにせよ神様に祈るように、神様の御名を呼んで、ますます神様を知るように、イエス・キリストを知るように導くということです。これが天に富を積むです。そのようにして積まれた富のあるところに、ろにその人の心もあります。皆さん、天に富を積んだ人とはどういう姿であるか、聖書に向かい合ってですね、信仰によって歩んだ人々を見ていけば、よくその人たちのことを学んでみれば、そういう人を次々と私たちは見ることができます。まあその代表の一人ですね、パウロはこういうわけです。誰がキリストイエスにおいて示された神の愛から私たちを引き離すことができようか。誰が、あるいは何事が、キリストイエスにおいて示された神の愛から私たちを引き離すことができようか。こういう人の富っていうのはどこにあるのかなと思うわけですね。いろいろなことが起きてきます。多くのものを持つこともあるし、失うこともある。だけども誰が、何事が私たちをキリストイエスにおいて示された神の愛から引き離すことができようか。心はキリストのもとにあり、また神のもとにあります。これが天に富を積むです。この世で富を積むことが苦労であるように、天に富を積むことも容易なことではありません。だけどもこの世で富を積む道筋が苦労でありますけれども、天に富を積む道の幸いはキリストと共にということです。キリストと共に、一日一日に確かさがあります。キリストが共におられるから、一日一日に確かさがあります。今日キリストと共にそこに富を積みながら歩むときには、そこに確かさがあります。実際そのような確かさの中でこのパウロは歩んでいますから、生きるとはキリストだと、死ぬことも益だと、まあこれもすごい言葉ですね。今日でも良いと、本当に今日でも良いと、神様のもとにおいて信仰によって今日あることにおいてよし、あるいは神様が今日私を信仰によって神様と共にあるのではなく召してくださるならば、それもよし。富があるからですね。 この世を歩む富もあります。この世を歩む富は地上に富を積んだ人のような富ではありませんが、この世を歩む富がしっかりとあります。神様がその富です。誰の目から見ても十分なほどの確かさを本当に持つことはないかもしれませんが、神様の御前では今日私が安心して、あるいは私たちが何も思い煩わないで、また何も恐れないで、希望に満ち溢れて歩むだけの富があります。誰がキリストイエスにおいて示された神の愛から私を引き離すことができようかと言っている人にはですね、これはあるわけです。あるわけです。これは大変な富でありますけれども、本当に畑に隠された宝のようであり、また真珠のようであり、私たちはこの価値を知ることにおいてもまたキリストの導きを必要としますね。私たちはこの価値や確かさを見失って、いつも見えるものに動かされていますから。でも幸いなことはキリストイエスにおいて歩むということは、そのような道に迷い続けるようにはしないということです。私たちの魂の監督者、牧者であるイエス・キリストが導きます。地上に富を積んではならない、富は天に積みなさい。今いろいろなことで試されているかもしれませんけれども、キリストイエスにおいて祈り、また正しく導かれてキリストを知り神を知る歩みにおいては、当座何をしているか途方に暮れるようなこともあるかもしれないけれども、キリストを見失わないならば、キリストを本当にいつでも覚えながら進んでいくならば、天に富を積んでいます。今日の御言葉を読んで終わりましょう。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。心もあるのだ。お祈りいたします。どんなにこの地上の富を眺めて安心したくても、安心することのできない時があること、また必ずそのような時が来ることを覚えます。たとえこの地上において誰が見ても全てにおいて満たされて歩みを終えていくように見えても、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることがあると教えられている通り、あなたの御前に立つとき、何が本当に私たちの心を平安と喜びで満たすものであるか知らされることと思います。今日と言われている日に、こうしてイエス・キリストを知り、イエス・キリストを使わされた唯一の神を知る幸いを感謝申し上げます。どうか日ごとにいろいろなことがあり、またそのことにおいて試される日々でありますけれども、主に望みを置いて立つべきところに立って、歩むべき道に心を向けて、歩みを重ねることが許されますように、今日もまた平安のうちに休むことができますように。 御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の513番です。
Oh,